こんばんは、ゆうこです。このチャンネルでは私の読書ログや日々の学びを音声配信しています。今日は村上春樹さんの1984について話してみようと思います。1984、私はこの新しい世界をそのように呼ぶことにしよう。青豆はそう決めた。9はクエスチョンマークの9だ。疑問を背負ったもの。彼女は歩きながら一人でうなずいた。この網がこのうまいが、私は今この1984に身を置いている。私の知っていた1984年はもうどこにも存在しない。ヤナーチェックのシンフォニエッタに導かれて、主人公青豆と天狗の不思議な物語が始まる。昨日ですね、日曜日に東中野の雑談でキアンさんと早起きの読みっぱなしの収録をしてきまして、その時にですね、この1984について話すという、1時間まだ話し足りないなーっていう感はもちろんあるんですけれども、なんかね、話したかったことは話せたかなという感じですね。でやっぱりね、1984はすごく面白くて、春樹さんの作品の中で一番面白いんじゃないかなって私は今思ってるんですよね。でハードボイルドワンダーランドが結構スリリングで、あの疾走感があって、すごい面白かった長編作品なんですけれども、それよりも1984面白かったなって。でその面白さを誰かと語れるっていうのはすっごい楽しかったです。でやっぱ読む人によってでですね、あの読み解き方というか、その発想の広げ方、方向性っていうのが違うんですよね。収録の中で話したんですけど、私はこれ読んだ時にセーラームーンやんって思ったあの青豆っていう女性の主人公がですね、結構強いんですよね。で暗殺を仕事にしていて、まあ、殺し屋なんですけれども、まあ、あの悪事を働いた男性を殺すみたいなことを引き受けている女性 でそこであのいわゆるカルト集団の リーダー、先駆けっていう集団のリーダーで、この人が、まあまあ結構えぐいことをしてるんですよ。でそれであのもうこいつ殺さなあかんぐらいな感じになって、ある人から依頼をされて、青豆は殺害しに行くんですけど、そこでこう2人が対話する場面とかがあって、もう最大の悪みたいなものと対峙する青豆で、もうこれまさにセーラームーンのなんかラストの最終回なんじゃないかぐらいで見て楽しんでたんですけど、やっぱりそういう私の読み方とは違う読み方をケアンさんはされていて、そこのなんかギャップみたいなものがすっごい面白かったですね。でこのお話はある時、青豆がその自分の仕事を先にね、行くために首都高タクシーに乗って移動していて、渋滞にはまってしまうと。でこのままだと約束の時間に間に合わないので、もう高速道路途中で降ろしてください、あそこの非常階段から下に降りて、下道で移動するっていう、そんな高速道路途中で降ろすなんてタクシーの運転手さんも初めてなんですけど、なんかやっちゃうんですよね。でそこで非常階段を降りたところから、どうやら、世界は切り替わってしまっていたかもしれない。青豆はその後、いろんな出来事に遭遇するんですけれども、自分が、実際に、テレビであるニュースを見て、こんなニュースが起きていたなんて私の記憶にはない、こんな大事件が起きていたら知らずに通り過ぎるなんてことはないんだけど、何ヶ月も前、何年も前にこういう事件があったことになっている世の中になってる。そしてなぜか月が2つあるこの世界、何かがおかしいってことで、きっと高速道路の非常階段を降りたところから この世界のポイントみたいなものが切り替わってしまったんだ。でそしてじゃあ私はこの世界を1984年ではなくて1984と呼ぶことにしよう。9はクエスチョンマークの9だ。あ、それが冒頭のあらすじで話したような内容なんですけど、そこから始まる物語なんですね。で、村上春樹作品って読み始め結構読んでいかないと、まあ、物語の全容が見えてこないというか、これはどこに向かってるんだみたいな、どんな世界の話をしてるんだっていうのがわからないことの方が多いんですけれども、この1984の場合はですね、青豆がその1984という世界を一回こう規定してくれるんですよね。で読者に示してくれて、じゃあこっから1984ってどういう世界なのかとか、解像度をもっと上げていくことと、この世界から抜け出すにはどう何が必要なんだとか、抜け出せるのかっていうところにこう絞って読んでいけるので、読みやすさも結構ありましたね。今までの長編小説の中ではかなり読みやすいんじゃないかなと思います。でもう一人の主人公が天吾っていう男性がいるんですけれども、この男性はですね、小学生の時に青豆と、まあ、同級生だったんですよね。で2人は、お互いの存在がすごく大事で、特に そこまでこう話したりっていう見た目の仲良さはなかったんですけれど、なぜか強い結びつきみたいなものをお互いに感じていて、小学生のある時の教室でなぜか2人はこう手を握るんですけど、その時の手の温かさみたいなものをずっと大人になっても覚えていて、お互いが離れてもう全然連絡も取らずに、それぞれの場所で大人として生活をしていても、あの時の青豆と天狗っていうのは自分にとってすごく特別な存在になっているという、でそういう2人が1984の世界の中で再会するっていうお話なんですよね。で村上春樹さんの長編小説には結構ファンタジー要素とかが出てくるんですけれども、この小説の中にも、空気さなぎとかリトルピープルとか、まあ、月が2つあるとか、まあ、そういう、何っていうこんな世界何って、これ何、7人の小人の小人なのリトルピープルってみたいな、そういうのが出てきて、これ何なんだろうって思いながら読んでいくのもすごい楽しい。で私は最初話した通り、セーラームーンで青豆が、まあ、正義のヒロインで、青豆が天狗の手を握ってこの世界出てくよってやっていく物語なんだろうなと思いながら読んで、まあ、なんとなくその通りだなと思ってたんですけど、ケアンさんからすると天狗っていうのは小説家を志す青年なんですよね。で小説家としては食えないので塾の、講師をアルバイトでしているんですけれども、その天狗がですね、深入りっていう、17歳かなの少女の空気さなぎっていう小説を、リライトする、であたかも深入りが書いたかのようにかなり書き直して、新人賞を取るっていうことを天狗はやってるんですよ。でその空気さなぎの世界がまさに、まあ、1984の月が2つある世界だったりするんですけど、それとは別に天狗はまた自分の小説を書き始めるんですよね。でその中身っていうのは、まあ、ちょっとしか教えてもらえてないんですけれども、一つのこう仮説としてですね、この1984という世界は天狗が作り出したものなんじゃないかっていう、でまた2人がこう抜けこの1984の世界から抜けて、別の元の世界に戻ったかのような雰囲気があるけど、そこはまた別の世界で、それは天狗が今まさに書いている世界に行ったんじゃないかみたいなことをケアンさんが言っていて、それはすごく素晴らしいアイデアだなと思って聞いてたんですよ。 で詳細はあの早起きの読みっぱなしの方を聞いてほしいんですけど、だとしたらですよ、このおかしな世界1984という世界は天狗はその人が作り出して自分も巻き込まれた風にそこに存在していたんだとしたら、これは進撃の巨人やんって思ったんですね。私は進撃の巨人ご存知の方いればなんですけど、エレンがですね、あのもう巨人にこう食われて、お母さん食われて、あの駆逐してやるって言って、成長して、であのミカサっていう幼馴染と共に、まあ、世界中のこう巨人を駆逐していたり、その巨人を送り込んでいる、まあ、大国を相手に、戦っていくっていうお話でも、実はそのお母さんが巨人に食われるというそのストーリー全部エレンが、なんだっけな、始祖の巨人だっけな、としてもうあのなんていうか、こう自分が意図した通りに実は世界が進んでいったっていう、そのことを最後終盤になるところでエレンがそれに気づいて、あ、全部俺がやってたんだみたいな。でそっからまたエレンが覚醒して、で地ならしみたいなところに進んでいくんですけど、まさに天狗がそのエレンがやったことと同じことをやってたんじゃないかなって思って、もちろん1984の方が先に書かれているはずで、進撃の巨人は後に書かれているから、エレンを見て、あ、天狗やんって思うのが正解かもしれないんですけど、私は進撃の巨人の方を先に見てたので、ケアンさんと話してて、何言ってんだろうなこの人って思いながら、帰りの電車でこう何言ってたんだろうって考えてた時に、あ、天狗が実は作った世界にそれを知らずにハマってる自分がいて、で青豆と一緒に抜けただとしたら、それは進撃の巨人と一緒だなっていうのに気づいてですね、あ、なるほど、面白いなって思ったんですよね。でそれは事実かどうかっていうのは1984の中ではあの明らかになってなくて、あのこれはこうだったんじゃないかっていう想像とか仮説がたくさん出てくるのが1984のまた面白いところだと思うんですよ。リトルピープル何だったんだとかね、1984は天狗が作り出した物語だったんじゃないかとかね、青豆はどうやって妊娠したんだとかね、あの深入りと天狗のあの行動っていうのは一体何を意味してたんだとかね、天狗のお父さんの NHK の集金をしている人は一体あれ何だったんだとか、あの時のあのセリフはどうだったん、こうだったんだって、もうすごいいろんな想像仮説があのもう無限に出てくるような物語なので、だから読んだら誰かと喋りたくなる、そういう面白い小説だったなと思います。そしてですね、やっぱ見逃せないのがこの1984という中に出てくる先駆けっていうカルト集団、まあ宗教団体がいるんですけれども、これはこの本を書く前に春樹さんはオウム真理教の信者の人たちと、地下鉄サリン事件で、被害を受けた人それぞれにこうインタビューをしている、でそれを本に出している、まあ、そういう経験をされていて、アンダーグラウンドっていうんですけれども、それを私は1984を読んだ後にアンダーグラウンドを読んで、でもう一度1984を見直してみた時に、あの青豆とこの小説の中に出てくるカルト集団先駆けのリーダーとの対話っていうのはですね、まさに春樹さんがそのインタビューの中で、信者の人とか信者だった人と対話していたり、あとはその、事件の裁判の傍聴に行っていた時に自分の中で、あ、これはどういうことなんだってこう対話、自分の中で対話していたようなことを、あの青豆とリーダーの対話の中にこう入れた、エッセンスとして入れたような気がしていて、 一体この実際にこの私たちの現実の世界の中で起こったもうこの考えられないようなありえない事件で、それを引き起こした集団がいて、でそこにまだその教えを、信じている人たちがいる、なぜこの凶暴な行動に出てしまうようなことになってしまったのか、人がこう宗教を信じるとはどういうことなのかとか、悪とは何だみたいな、そういうことを青豆とリーダーが時に立場をこう対立させて対話させながら、会話の中では2人が共鳴してしまう部分もあったりするんですよね。で、その先駆けのリーダーの方が、青豆の立場から、まあ、それを批判する立場から、発言するような場面もあって、それは自己批判のようなものにも、捉えられるし、青豆がその先駆けのリーダーに共鳴してしまう部分はまさに現実にの世界にいる私たちが、この人たちが言ってることは 何が間違ってるんだろうってふと分かんなくなる瞬間にも似ているような気がして、だからアンダーグラウンドを読んだ後、その2人の、対話の場面を読み返すと、最初に読んだ時より深まるような気がしましたね。やっぱりあの人は何かを盲信するっていう、無条件で信じるっていうことに対してはとても慎重にならなければならないと思うし、あらすじにも書いてありましたけれども、疑問を背負うっていうことがすごく重要だと私は思うんですよね。ふと立ち止まって疑問を持つ、で安易に簡単に提示された答えに手を伸ばすっていうことは すごくこう自分が時にこう楽になるかもしれないんだけど、すごく危険な行為だと思うんですよね。何が真実で何が真実でないかなんてわからないかもしれない世の中で、でもどうやって生きていくのかっていう、そのバランスを、矛盾だらけのこの世界の中でどうやってこうバランスを保っていくかっていうことは、やめたってできないことなんじゃないかなって思ってるんですよね。まあ、青豆はそれをずっとやってた主人公だったんではないかなと思って、殺し屋なんで全然そこは共感できないんですけれども、なんかその青豆の生き方みたいなものには、ちょっと等身大の感じがして、すごくこう好ましい、女性の主人公として私はこの1984を読みました。そういう人多いんじゃないですかね。この1984何が好きですかって言われた青豆って返ってくる人結構多いんじゃないかなと思って、本当におすすめの本です。ただすっごい気持ち悪い、やっぱ性描写とかもたくさん出てくるし、何言ってんのこの人って思う場面もすごくたくさんあるので、読めない人はいるかもしれないなと思いましたね。はい。でももし読めないと思ってしまったとしても、そのキャラ魅力的なキャラクターとか、ねじ巻き鳥クロニクルに出ていた牛川なんかも出てきたりするしね、そういうキャラの面白さとか、そのこれを書く前に春樹さんはアンダーグラウンドでオウム真理教と対話をしていたとか、そういうことから予想したり、実はこの春樹さんの宗教観みたいなものがこの1984の世界なのかもしれないなとか、いろんな読み方があると思いますので、うってなってもちょっとやめずにですね、読み進めてもらうと、 あっという間に6巻ありますけれども読み切ってしまう小説で、本当に心に残る傑作なのではないかなと思います。ということで、まとめるとセーラームーンかと思ってたら進撃の巨人だったっていうそんなぐらいの読み方だと楽しいんじゃないかなと思います。いやー楽しかったな。でもね、アンダーグラウンド読んでてもすごいこう落ち込んじゃったりしたので、このあとねなんか楽しい小説読めるのかなっていう気もしてて、次の小説何しようかなっていうのは今ね悩みどころですね。はい、ということで今日は村上春樹さんの1984について話してみました。この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローをお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。